聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第5章の1節から5節です。新約聖書274ページ、ローマの信徒への手紙第5章の1節から5節。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この9月の大体第2週になりますけれども、聖典社記念礼拝をこのようにいつも行わせていただいておりまして、今日はこの礼拝のために改めてお出かけくださった方々も共に主の前でもう一度主のくださる命について思いをいたす時を与えられておりますことを感謝をいたします。この礼拝に際しまして、私はここに書かれてある言葉ですけれども、ちょうど私たちのこの1年の足取りのために与えられたこの言葉です。この希望が失望に終わることはありませんという言葉、これは先ほど読んだ5節に出てくる言葉でありますが、これをもう一度共にと思いました。希望というのは教会にとりまして非常に大きな言葉であります。今日礼拝の初めに読んだ言葉は結婚式などでよく読まれる言葉ですけれども、信仰と希望と愛、この3つ、そう語る言葉の中にも希望が入っておりますし、今読んだこのローマ書の第5章の方で読んだ言葉にも希望という言葉が2回出てまいります。教会は希望の教会と呼んでよいほどのことだと思っているのです。一体その希望は何かということは、今日読んだところではある意味で明らかに示されておりまして、ちょっとその出てきた5節の言葉から遡るようですけれども、希望が最初に出てくるところはもう一度読んでみますと、この2節です。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。栄光に預かる希望と、そう書いてあるところで希望が出てきます。これは終末の裁きの座についてのことをパウロが話しています。人間は生きて死んで終わりではなくて、神に覚えられていて、そのすべてがよみがえらせられるのだと、そう言われております。そしてその裁きの座のにあって、神から裁かれる、そういうところに人間はある。それがこの言葉の背景にある一つの教えであります。で、その時にお考えになると良いと思うのですけれども、例えば最後の審判などという絵を思い起こされるかもしれません。大変厳しい一つの光景であります。そこにある光というのは、何か温かな光というよりも厳しい光と、そう言った方がいいかもしれませんけれども、で、その時にそれを思い起こした上で改めてこの言葉を読んでいただきたいのですけれども、神の栄光に預かる希望を誇りにしている、その裁きの座においてなお希望があるんだ、それが誇りなんだ、 我々はいろいろあるかもしれないけれども、たどり着くところは神の栄光のうちに立つこと、光の中に立つこと、しかもそれは希望として。しかもここで言われていることは、平和を得ていますというふうに言うわけで、平和というのはお互いの関わりが平和であることも意味しますし、あるいは人間の内面の安心した心、平安についても言う言葉であります。ですから神の裁きがあるとしても、その光の中に安心した心で立てる、これが私たちの至るべきところであって、これが私たちの希望だ、そう言ってるわけであります。聖天使たちを思い起こすに誠にふさわしい言葉だと改めて思うのです。その希望に生きた姿を思い起こされる方々も多いでしょうし、あるいはその生涯の果てに際しましても、その希望のうちに生涯を閉じて行かれたということも改めて思い起こされる場合も多いのではないかと、そう思うのです。そしてこの言葉によりますと、希望を誇りにしている、これも私はいい言葉だなと思いました。神様の栄光のうちに私たち安心して立てる、そのことが誇りなんだ、胸張って立っている姿です。後で1階のロビーのところに写真を掲示してあります。その写真をご覧になりながら、胸張って立っている姿を、神様の栄光を喜びとしながら、その光の地に立つ希望を誇りながら、胸張って立っている姿をお考えなること、これは聖書にふさわしいことでありまして、ぜひそうしていただきたいと、そう思うのです。希望は失望に終わらないと、そう言われていることの、強さといいましょうか、深さがそこにある。私事を申し上げるようで恐縮なのですけれども、私も実はこの春に、3年前に亡くなりました私の母の遺骨を、ちょうど八王子にあります大きな大きな霊園でありますが、東京霊園に、そこに私たちの教団の墓地がありまして、その教団の墓地に私の母の遺骨を納めました。実はそれ以前からずっとお願いをされていて、その春と秋にその記念の集会だった、今日のような集会がそこで行われるわけで、その時に遺骨がある場合にはその集会の中で遺骨を納骨するということにもなるわけですけれども、ずいぶん前から私はそこで説教をするようにということをお願いされておりましたけれども、私の母がその時に納骨するかどうかということはその時にはっきりしておりませんで、そういうタイミングになったもんですから、担当なさっている方から、先生ご自分のご家族の納骨の時に説教はおつらいでしょうかと、そういうふうに言われまして、大丈夫ですよと言いながら、その奉仕を引き受けて、春にその納骨式、あるいはその記念の礼拝をそこでしたことでした。であそこ行かれた方はご存知かもしれませんけれども、広大な墓地です。見ますと1万4500区画ある、その墓地の一角にあります集会場です。で私はそこでキリストがよみがえられたからには我々もよみがえるんだっていう話をし始めました。もちろんそれ準備していたわけですけれども、で変な話ですけれども、とっても燃えたんです。周りに多くの墓、それはある意味では失望の象徴と言ってもいいかもしれません。墓ってのは明るいものでありません。その何万という墓が、死は人のすべてだ、そのように説得してくるその力に抗うようにして、それを押し返すようにして、いや復活する、そう自分が語っている、 で正直言いますと、燃えたと言いましたけれども、燃えてる自分からスーッと離れるような自分がありまして、おいおい、今日は随分力が入ってるなと、そう自分の説教する姿を、見ていたところがありました。失望に潰されずに胸を張って希望を語っている、胸を張る、希望に胸を張る教会の姿がそこにありますし、それは死の影がどんなに濃かろうとも強かろうとも、それを押し返して余りあるだけの我々は希望をいただいていること、そのことを改めて思うのです。今年は戦後80年になりまして、多くの死が思い起こされました。広島ではその原爆の被害によって14万の命が失われ、戦没者として改めて数えているのは34万に及ぶそうです。あるいは長崎では7万4千のその当時の被害者、そして今では24万にそれが及んでいる。沖縄に6年間ご奉仕しましたけれども、沖縄におりますときに何度も平和の礎というのを訪ねました。そこには戦争当時の数えただけですけれども24万の名前が刻まれております。改めて思うのは、戦後80年、じゃあそれらの反省に立って違う世界が描かれているかというと、どうもそうではない。ある言い方をしますと、巨大な失望と言ってもいいでしょう。少しも変わらない世界だというのはそうなんです。そこで改めて思うのですけれども、でも人類は祈っています。平和を祈っているんです。もうどうせ世界は戦争だ、戦いだ、じゃあこの戦いをどう運ぶかだけだと、そうは思わない。我々は祈らざるを得ない、その思いに深く捉えられます。これは不思議なことだと思います。はっきり言いますと、神様が我々にお与えくださった平和を深く願う人間の形だと思います。教会はその先頭に立って祈ります。そうだ、平和を祈ろう、失望しないで平和を祈ろう。どんなに失望が多かろうと、キリストがお与えくださった希望はその失望に潰されたりはしない。この希望は失望に終わることはありません。そう言われている通りです。まるでこの世の暗いトンネルを抜けるようにして、トンネルを抜ければ神の光の地点が必ずある。しかもそのトンネルは真っ暗なトンネルではない、向こう側から赤々と光がやってき、その神の命の光が赤々と世界を照らしている日、その光に今すでにここに照らされながら、私たちの教会は週ごとにここで礼拝を捧げていると言ってもよいでしょう。この戦争から80年を数えるこの時に、カトリックのローマの教会ではその新しく選ばれた教皇が一つの説教をしております。その説教もまさに同じような説教でした。この希望は失望に終わることはない。箇所はこの箇所でありませんでした。福音書のユダの裏切りを語る箇所でありますけれども、しかしこの希望は決して裏切らないんだ、改めてそのことを知りたいと、そのように説教しております。教会とは希望の教会です。希望が裏切らないことをよくわきまえている、それが教会です。その大きな希望のうちにあるこの世界であること、あるいは私たちの教会であること、そして先に召された人々であることを改めて思い起こしたいのです。 どうしてそんなふうに我々は希望を信じ続けるか、希望に支えられ続けるかというと、この我々に与えられております箇所ははっきりと語っております神との間に平和が与えられているからだというのです。神が平和をお与えくださった、すでに神との間に平和を得ているじゃないか、あの神が平和だとおっしゃるんだ、だから平和でしかないだろう、この世がどんなに暗かろうと神がそう言われるのならば平和だろう、神の平和宣言です。揺るぎなき平和宣言です。我々が平和を打ち立てる手続きはしばしば複雑です。そうでしょう。和平交渉なんていうのはガラスの器のように非常に神経質なものだと思います。ちょっとでも向こうに何かがあればもうやめたってそうなってしまう。それが人間が平和を作り上げることの一つの難しさであります。両方から手を差し伸べて握手をすればよいんだけれども、国同士の関わりとしてもどうも素直に手を差し伸べられない、それが人間の姿かもしれません。しかしそういうイメージの中で我々が神との平和を考えるというのは間違えています。神との間に平和を得ている、そう言われているのです。申し上げた通り神の平和宣言、この神の平和宣言は後戻りをしません。ぐいと手を差し伸べて、私はあなたと平和を求める、あなたに何があろうと、それが差し伸べられている神の平和であります。今日読んだ言葉の中で決して小さくはない言葉、しかし日本語にしてみれば一音になっちゃうんですが、一節にこう書かれてあります。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって。必ずこういうところに主が入るわけじゃないんです。でも改めて主を入れているんです。この主っていう言葉は新約聖書の中ではとっても大きな言葉です。旧約聖書以来言われていた主なる神、その主なる神がイエス・キリストと一つだ、それを言い表す言葉が主っていう言葉です。神の平和宣言は主イエス・キリストによってもたらされた。神の御子ですから一番神のことをご存知です。神様のことを聞くならばこの御子イエス・キリストに聞いたらいいんです。その御子イエスが何て言うかというと、神様は平和の手を私たちに差し伸べてくださっている、これを知ることが私たちの深い心の平安です。もう神様に責められることはない。このローマの信徒への手紙を書いたのは使徒パウロという人物です。この使徒パウロはその改心の経験が使徒言行録というところに記されておりますから、興味のある方は第9章にそのことは書いてありますので後で読みになったらよいと思いますが、何週間か前に私たちの教会でもその話をしました。目から鱗、その話をしたのを教会の方であれば思い起こされるでしょう。それまで大変な迫害者でありました。教会を迫害して歩いたパウロです。そのパウロの目から鱗のようなものが落ちたってそこでは書いてある。目が見えなくなった主イエスに出会って分かんなくなっちゃった、御子イエスに出会って分かんなくなっちゃったんです。神様って一体、今までは義なる神、聖なる神、正しい神、そう思っていたけれども、でも一体神様って何だろうかって分かんなくなっちゃった。教会の手ほどきで目から鱗が落ちたんです。その時に見えるようになった、はっきり見えるようになった、そう書いてあります。何が見えるようになったか、聖書を読めば分かります。神様の御顔をはっきり見たんです。もう怒りの神ではありません。聖なる神、義なる神、それを振りかざすようにして、あなたの言ってたどこは間違いかということを語っているような神ではない。そうではなく、目から鱗が落ちてはっきり見えた神は、ぐいとパウロに向けて手を差し伸べている。平和の手を差し伸べている神であります。はっきり言えば、 ああ、私のことを愛していてくださる神なんだ。そのことは分かった。大きな経験です。ですから今日読んだところでも、愛が注がれていると。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているってそう書かれてあります。注がれるっていうのは、先ほど申した通り、ぐいと手を私たちの方に出してくださっている神。他の誰でもなく、神ご自身が揺るぎなき平和宣言をしてくださった。あなたを愛そう。私は多くの人の死に接することがあります。牧師ですから。しかし、この神が差し伸べてくださる平和、神が注いでくださる愛が、多くの人がその生涯の果てにおいて、そうした神の愛と平和に支えられる、その様子を見る思いがいたします。揺るぎなき結論として、この神との平和が与えられていることが私たちの希望だ。だからどんなに失望があったとしても、その失望に蝕まれないだけの希望が私たちに与えられている。それは教会の宝物のような証として何度も見せられることであります。もちろんここで書かれてあります通りに苦難があるのです。苦難がないわけではない。しかし、神の栄光の光の中に我々が平安な心で立つという希望、それに支えられたときに、もはや苦しみは神の罰を全く意味いたしません。我々の人生にどんな苦しみがやってこようとも、少なくともそれは神の罰ではない。そのときに忍耐の色合いが変わります。単なる我慢ではありません。苦しみが希望に支えられて、ああ、神様の光に至る道がここにもつけられているんだということが、私たちの足取りを支える。そういう意味は、ここに書かれてある通りに、苦難が忍耐を、忍耐が品格をと書かれてあります。希望に支えられて、そして苦しみを耐えるときに、それは苦しみながらも深い品格をそこに帯びるようになる。苦しみやり込められないということです。そして最後に希望が語られますけれども、今このようにして語ってくるともうお分かりかもしれませんが、ここで初めてひょっこり希望が現れてくるわけではありませんで、希望は初めから語られていた。何がどうあったって希望が明らかになる以外はないのだ。それがここでの書き方です。苦しみあるだろう。でもご覧、希望に至るしかない。教会の証を尋ねればいい。苦しみがあっても希望に至るしかなかったじゃないか。その証をいくつでも数えることができるだろうと、そうパオロが促しているかのようです。この箇所は、希望の連環とこう言われるところです。希望の連環、まるで一つの王様の冠みたいに、苦難が忍耐、忍耐が品格、品格が希望を、そう語られているところ。この言葉は世の中でも、まあ多くの場合、覚えられている言葉かもしれませんし、こういう言葉は世の中に、まあ、流布していく言葉だと思います。で、その一つの理由は、例えば私たちが知っていることわざ、観難難事をたまにすっていう言葉があります。観難があっても、その観難はあなたを磨き上げるんだと。だから観難を喜びなさい。そういう一つの、まあ、世の中の、なんて言うんでしょうね。そういう一つの知恵の言葉と少し近いような気もします。けど私は改めて申し上げたいのはそうじゃない。 そうではなく、これは我々の心が強いから、我々が患難を積極的に受け止めるその心の強さがあるから、だから品格が生まれ、それは希望につながるんだと言っているわけではない。我々の心の物語ではないんです。そうではなく、主がお与えくださる希望ということです。信仰者の実際から言えば、必ずしも積極的に忍耐を受け止めるっていうことばかりではないでしょう。忍耐が強いられたときに、我々はただただ苦しみに我慢して、なんでこんな苦しみがあるだろうかと、そう思うことだって信仰者だってあるんです。そこで不平不満に思うに捉えられることだってある。そして品格なんて言われますと、私にキリスト者の品格があるかななんてすぐに考えてしまうというのは、一つの信仰者の悩みかもしれません。それでも申し上げた通り、我々が神の栄光の前に立つ希望に支えられるというのは、我々の心の出来事ではなく、キリストがお与えくださったもの。そう書かれてあります。私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ています。キリストによってです。そして2節重ねてこう書きます。キリストのおかげで。今回の訳でこれ面白い訳だなと思うところですが、キリストのおかげなんです。キリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、私の心の強さで我に七難八苦を与えたまえ、そう言って磨かれていったっていうんじゃないんです。そうじゃなくて、主イエスが私に希望を与えてくださった。主イエスキリストが神との間の平和を与えてくださった。愛が注がれているって言葉も一つになってそのことを語っています。注がれるというのは、高橋牧師大好きな言葉だなと、また言っているっていうふうに思われるかもしれませんけれども、言わせてください。注がれるっていう言葉じゃないですか。いやおうな信じですよ。私が愛したから神様が愛してくださるんじゃないんです。神が神様の勝手で、いやおうなしに私たちのことは愛してくださっている。だから希望は私が作ったものじゃありません。これ希望が生まれてくるって書いてありますけれども、これは前にもお話しましたように、希望がどういうわけか生まれてきてしまうって訳してもいいような言葉。私の話じゃない、キリストがお授けくださった希望が私を捉えている。神の栄光に預かる希望に生きた人々として、改めて召された方々を思い起こしたい。神がこの愛する人々に近づいてくださった。今教会ではルカによる福音書のちょうど終わりの方、復活の話をしていますが、どの福音書を見ても復活に出てくる人間の姿はみんな不信仰です。復活の望みに赤々と生きていた人なんかいないんです。そうじゃない、復活を信じていない。はっきりと、どうしてあなた方はそんなに不信仰なんだって、イエス様は彼らの不信仰をお責めになったって書いてあるところもあります。じゃあどうしてその復活の信仰に立つことができたかっていうと、どの物語も復活を信じて揺るがぬ心で主イエスにたどり着いたなんて、そんな物語は一つもないんです。全部です、不信仰な人間をあちらからシエスが訪ねてくださった。これが私たちの強さです。私たちの強さは私たちの中にあるのでありません。私たちの外にあるんです。この強い希望を持って何度でも訪ね直してくださるお方に私たちは支えられる。その時に最初に話した、私が 何万という墓に囲まれながら、私がそれでもよみがえりの希望の話をしたということを、私は不思議だなとそう思ったわけですけれども、その不思議さよくわかります。私じゃないからです。私の外から主イエスが訪ねてくださる望みがあるんだ、希望がある。希望は失望には決して潰されない。主イエスがそう尋ねてくださる。牧師だから先生は安らかに泰然自若として死をお受け止めになるんだろうななんて思われるかもしれませんけど、とんでもありません。私は臆病な人間です。体の不調があると俺死んじゃうんじゃないかなんてすぐ思うんです。そういう人間の一人です。けれども、その人間がここでこんな話をしていること、そのことに気づいていただきたい。あの方が訪ねてくださる、希望を持って愛を注いで、この愛を私たちは信じてよい。私たちを訪ねてくださることを私たちは信じてよい。その意味では皆さんを必ず訪ねてくださると、そのことはここで約束したいと思う。私たちの希望は決して失望には終わらない。改めて心に深く落としたい言葉です。お祈りいたしましょう。父なる御神、希望の灯火を灯していることはできません。あなたが灯してくださったからです。消えそうになることがあるのです。しかしあなたが灯してくださったから、これは消えません。そのことを喜んで、自信を持って、胸を張って、この希望を喜んでいることができますように、私たちを強めてください。主の御名によって祈ります。アーメン。